ただいまは、マタイによる福音書の1章の18節以下に記されている御言葉をご一緒に聞きました。この箇所は、アドベントの季節に読まれることの多い御言葉です。これまで何度も耳にしてきた方もあろうかと思います。クリスマスの日が間近に迫った今日、また私たちは新たな思いでこの御言葉に耳を傾けたい、そして神を礼拝したいと思っております。それで早速その御言葉に目を向けてまいりたいと思いますが、ここには一人の苦悩する人が出てきます。一章十八節を見ますと、このように語り出されます。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。当時のユダヤの習慣によれば、婚約をした男女はすでに正式な夫婦とみなされます。しかし、婚約期間と呼ばれる間は、まだ二人は生活を共にすることはなく、性的な交わりも禁じられておりました。ですから、その時期に、マリアが赤ちゃんを身ごもったということは、夫のヨセフにしてみれば、マリアが自分以外の男性と関係を持ったとしか考えられないことになります。そこから彼の苦悩が始まりますが、ただここで一つ重要なのは、ヨセフは何を悩んだのかということであります。彼も人間ですから、愛する女性に裏切られた、そういうショックもあったでありましょう。しかし聖書によれば、彼の苦悩の源はそういう感情的なところにあったわけではないようです。マタイによる福音書では、ヨセフは正しい人と呼ばれています。つまり、何よりも神の御心を重んじ、その戒めを忠実に守る人、神の前に正しく生きることを大切にしていた人でありました。ところが、その彼の婚約者のマリアが、姦通の罪を犯したとしか思えない、そういう状況に直面します。そしてその中で彼は、そうした罪をうやむやにしたまま、マリアとの結婚生活に入ることは到底できませんでした。正しい人として、それはできないことでありました。ところが、同時に彼の正しさというのは、罪を犯した者は律法に従って厳しく罰しなければならない。そう考える、いわゆる律法主義者の正しさでもありませんでした。罪を犯した者、その罪を公にする。それはある意味では正しい行為でありますが、しかし、ヨセフはマリアのことを公にして、彼女を石打ちの刑にするのは耐えられない。彼女の命は助けたい。そういう思いも抱いたようであります。一方、マリアも、おそらく黙ったままではなかったでありましょう。ルカによる福音書によれば、彼女は天使から神のお告げを受けています。自分は誰か男性と関係を持ったわけではない。これは神が聖霊によって彼女のうちに宿らせた子である。しかもその子は神の子であって、やがて全ての人を救い主となる。そういう子であるということ。 それを聞いたヨセフも、マリアがただ嘘をついているとは思わなかったかもしれませんが、しかしそんな話は、どう聞いても信じられるものではありません。ヨセフの苦悩は続くのです。どうすればよいのか。いや、そもそもどうしてこんなことになったのか。マリアが罪を罪とも思わない、だらしない人だったら、さっさと訴えればよかったのかもしれない。しかし、彼女はそういう人ではなかったようであります。ただ、彼女が掟を破って身ごもったという事実は、どう考えても罪であり、ごまかすことのできない、いや、ごまかすべきではないことです。それがヨセフの苦悩でありました。で、苦悩の末にヨセフが至った結論は19節に記されてあります。マリアのことを表沙汰にしないで密かに縁を切るというものでありました。表沙汰にはしないで密かに縁を切る。まあそれで全てがうまくいくのかと思うところもあるかもしれませんが、しかしそこにはヨセフがマリアの罪を自ら被ろうとするそういう決意も込められていたと見ることができます。密かに縁を切ったからといってマリアのお腹の子が消えて亡くなってしまうわけではありません。マリアは時満ちて当然赤ちゃんを産むでしょう。そしてその赤ちゃんは婚約期間中の掟に背いてヨセフとの間に彼女が産んだ子ということになるでしょう。そんなマリアを離縁するとはヨセフは一体何と身勝手な男かと、当然人々の非難はヨセフの方に向かうはずです。ヨセフはそうした非難を自分が負う決意をしたということができるでありましょう。ヨセフが成し得る精一杯の思いだったに違いありません。正しい人であり、神の慈しみを大切にする彼が精一杯に思った思いであったということができるでありましょう。しかし、どれほど善意を尽くしても、人間の考えることには限界があります。これで本当の解決になるのか。こうすることによって、マリアは幸せになるのか。そういえば、そう問われれば、やはりそんなことはありえないでありましょう。当時のユダヤ社会で、父親もなく、母親一人、子供と共に生きていくことになる。そういうマリアが、人々からどういう視線を向けられて生きるか。それは言うまでもないことでありましょう。ただそれ以上ヨセフにはどうすることもできなかった、そういう思いではないかと思います。これがマタイによる福音書の一章の18節以下のところでまず私たちに示される現実なのです。少し話を変えますが、いや、クリスマスといえば一般的にはもっと明るく楽しい話を期待するところ かもしれません。一日一日、クリスマスの楽しい日が近づいていく。イエス・キリストの誕生日なんだから、とにかくおめでたいんだ。楽しくお祝いすればそれでいいではないか。毎日私たちが経験する様々な煩わしさ、苦しみや悲しみに満ちた暗い現実、それはあるけれども、そういうものも一旦脇に置いて、とにかく楽しくやりましょうよと。クリスマスぐらいそういうふうにしましょうよと、私たちは思うかもしれません。まあ、そこまでいかなくても、清らかで信仰深いマリアとヨセフの夫婦に、神の不思議な力によって、一人の男の子が与えられた。まあ、そういうおとぎ話のような清らかな世界に、私たちは浸っていればいいのではないのか。いや、そういう世界に静かに自分は浸りたい。そういうふうに思われる方もあるかもしれません。そういうイメージを一概に間違っているというつもりもありませんし、否定するつもりもありません。しかし、聖書が私たちに語るクリスマスは、そういうものとは違うようです。ヨセフとマリアを通して聖書は私たちの生きているこの生々しい現実を指し示しています。この世の生活の中で背負う苦しみや悲しみ、誰にも相談できず、自分でもどうすることもできず、孤独に担うしかない、そういう悩みに打ちひしがれてしまうことがある。そういう現実から目をそらして一時楽しく過ごすことも可能かもしれないけれども、そうは許さない罪に汚れた現実が私たちの目の前に示される。なぜでしょう。なぜならイエス・キリストはそのような私たちの汚れに満ちた罪の中に来られたからです。私たちの現実を脇に置いて、とにかく楽しく過ごすところに来られたわけではない。おとぎ話のような清らかな世界の中に来られたのでもない。イエス・キリストは私たちの生きているこの世界のただ中に、罪の世界のただ中に来られた。ですから、マタイによる福音書に戻りますと、一章二十節に至り、つまり、ヨセフが一つの決心をしたとき、それを受けるようにして、このように語られていくのです。このように考えていると、見よ、主の天使が夢に現れていった。ギリシャ語の元々の文を見ますと、主の、このように考えているという言葉の後に、見よ、注意してくださいよ、そういう言葉が入っています。一人苦悩し、自分で良かれと思う決断に至ったヨセフ。そのヨセフがなお悩んでいる時に、まさにその時に、主の天使を通して神ご自身が現れます。そして語るんです。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。まず、マリアの潔白が証明されます。これは神の御業である。マリアが罪を犯したのではない。彼女の言っていたことは嘘でも救い話でもなく、その通りであった。まさに、聖霊の力において、 全能の神ご自身の御業によって、神の一人子であるイエス様がマリアのお腹に宿った。しかし、それが全てではありません。これでヨセフの悩みが全て解決し、大手を振ってマリアを迎えればいい。そういう話ではまだないのです。ヨセフとマリアの苦しみ、重荷というものは、ここで全て消え去るわけではない。なぜなら、この二人以外、誰が神の語られたことを信じるでしょうか。世の人々にとっては、この二人は、やはり婚約期間中に、掟に背いて赤ちゃんを産んだ罪人に他ならない。その罪を、やはりこの二人は、背負っていく覚悟を持たなければならない。もちろん潔白ではありますけれども、そうした罪の現実の中に、彼らはやはり生きていかなければならない。しかしまさにそこで神はヨセフに言われます。生まれるその子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。イエスという名前には意味があります。それは、主は救い、あるいは主が救ってくださる。そういう意味です。主イエスが来られるところで、神の約束された救いが実現する。そういう意味が込められています。しかもそれは、罪からの救いです。この子は自分の民を罪から救うからである。今私たちが直面する罪の現実、私たちを取り囲む、自分ではどうすることもできない、生きる上での苦しみ、悩み、葛藤、そうした罪から私たちを救うために今神は御子イエス・キリストを送ってくださった。イエス様は今この私たちをそういう罪から救い出すためにマリアのお腹に宿り、お生まれに、この世にお生まれになるのです。ご自分は罪とは無縁な安全なところにいて、かわいそうなヨセフを助けてやろうというのではありません。ヨセフが陥っているその苦悩の中に、彼らが置かれているその罪の現実のただ中に、今イエス様がご自分の存在のすべてをかけて、神の子であるという身分を捨てるようにして下ってこられる。そしてそこにおいてイエス様がヨセフと歩みを共にし、あらゆる苦悩と重荷を共に負いつつ、彼を背負うようにして罪から救い出し、共に歩むと約束してくださいました。このイエス様の到来がクリスマスの喜びであり、イエス様が私たちと一緒に歩んでくださるところにクリスマスの喜びが始まるのです。で、ある人は言いました。このことは神にとっても冒険以外の何者でもないのだと。神が神ではなくなってしまうような危険を冒して私たち人間のところに来てくださる、いや私たちと同じ罪にまみれた人間となってくださる。それはまさに神にとってもご自分の存在を否定するような、否定されるような冒険だと言うんです。で、言葉の上でもアドベントというのはまさにアドベンチャー、冒険という言葉と共通した根っこを持っています。アドベントは 今までの自分の中にぬくぬくと罪をごまかしながら、自分をごまかしながらぬくぬくとまどろむような夢の時間ではありません。古い自分の殻が打ち破られて、神が与えてくださる新しい自分に向かって飛び立っていく、委ねていくアドベンチャーの時に他なりません。ヨセフもこの神の御言葉によってこの冒険へと向かって歩み出すように導かれました。先ほども申しました通り、もうこれで何の悩みもないと晴れ晴れとした思いでヨセフはマリアを迎えたわけではありません。この地上にある限り、そしてイエス様がご一緒である限り、一方では罪の重荷を彼らは追い続けなければならない。しかしイエス様はそういう罪から私たちを救ってくださる、そしてそういう私たちが罪から解放された新しい命を生きることができるように私たちと一緒に歩んでくださるのです。私たちの罪を負うようにして、いや、まさにご自分の身に負いつつ私たちを新しい命に生かしてくださる、インマヌエル、神は私たちと共におられる、その約束をしてくださる神が私たちのこの冒険を一緒に担いつつ歩んでくださいます。クリスマスの喜びはそこから私たちにもたらされる、そこから始まるのです。私たちも御言葉を通して今日また新たにこの新しい冒険へと、新しい歩み出しへと招かれています。まあ、別に人目につくような大きなことをする必要はありません。私たちは相変わらずさまざまな苦悩や罪の痛みを背負っているかもしれません。またそういうものを自分ではどうすることもできない無力さというものを負ったままかもしれません。しかしそれを、そういうものさえすべて神の御手に委ねつつ、その招かれているこの新しい歩みに私たちは歩み出していくのです。そこにこそどんな罪の力にも縛られない新しい命が始まっていきます。まさに神ご自身が私たちと共にいてくださり、私たちを罪から守りつつ、罪から救いつつ、一緒に歩んでくださる歩みがそこから開かれていくのです。この神の招きに応えて、またこのところから新しいクリスマスの歩みに、新しい命の歩みに歩み出していきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、アドベントのうちにある主の日に、あなたはまた御言葉を通して私たちにあなたの大きな恵みを示してくださったことを感謝をいたします。私たちはこの地上の歩みの中にあって罪を負い、またその苦悩の中にあります。自分自身ではどうすることもできない無力さの中にあります。しかしあなたはそのただ中に御子イエス・キリストを送ってくださり、私たちと共にどんな時も私たちを担って私たちと共に歩んでくださることを、その道を選んでくださいました。どうか私たちがあなたの御言葉に応え、イエス様と共に歩み出していく新しい歩みを 私たちに与えてくださいますようにお願いをいたします。私たちのすべてをあなたに委ね、この新しい週もこの恵みをこそ仰ぎ望みつつ、また明かしつつ歩み出すことができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。